どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、前回に引き続き、得たい結果、欲しい現実自分が叶えたいこととか、生み出したい変化を実現させるために、大事なこと、の続きパート2ですね、ネセシティ、必要性と一貫性、これの、パート2、の音声を取っていこうと思います。非常に大事な話です。本当にね、有料で、お金を出して買った教材のコンテンツっていうね、その気概というかマインドセットで聞いてほしいし、まあ実践してほしいなと思います。かなり変わっていくんで、これはもう間違いないです。前回の音声、そして今回のこの音声でお伝えしていくことを踏まえて、あなたが目指しているゴール、目標、実現したいことに向かっていってほしいなと思います。なんか一時的なやる気とかモチベーションをマネジメントしていくっていう、そのスタンスでは到達できないような領域までね、自分自身を導くその力、スキルっていうのがついていきます。ちょっとね、前回の音声のおさらいをしてみましょう。僕らは自分のね、あらゆる現実、今の自分の現実、あらゆる現実を我慢ができる範囲内で、収めてしまう特性があるんですね。もうこれはもう何でもそうです。体型もそうだし、収入もそう、健康もそうだし、人間関係もそう。欲しいものとか叶えたいこととか望みではなくて、我慢ができる範囲のもので落ち着いてしまう傾向にあるんです。これは変化を嫌うとか、ホメオスタシスとか、いろんな、理由があって、脳の本能とかね、いろいろあって、そうなってしまうんです。望むものじゃなくて、我慢ができるもので人生が作られていく。これってなんかもう言葉にするとね、悲しい響きですよね。寂しいですよね。だけど多くの場合そうなってしまうんです。なぜなら、我慢ができるからです。我慢ができるから新たなアクションとか変化を受け入れられないんですね。そっちよりももう我慢ができるところに居続けようとするのがやっぱりね、本能なんです。で、無自覚で無意識だとなおさらそうなります。その一方で我慢ができないと僕らはね、行動するんですよ。当たり前ですよね。ストーブに、手がついて熱いっつってそのまま触り続ける人いないんですよ。パッと離すじゃないですか。我慢ができないから、受け入れられない、我慢できない、許容ができないと行動によって変化しようとするんです、僕らは。だから変化を起こすための必要性、ネセシティですね、これを明確にすること、そしてそれを知ること、自分がそれを携えて生きることが大事なんだよっていう話をね、前回の音声ではしました。モチベーションとかやる気を中心にするんじゃなくて、ネセシティ、これが鍵なんです。コンフォートゾーンを抜けていくための鍵の一つだよっていう話をしました。我慢できる範囲が我慢ができなくなるような必要性、ネセシティがいるよって話です。これはね、ぜひ前回の音声もおさらいして聞いてほしいなと思います。倍速とかで聞いたらね、もう短時間で聞けるんで。で、今回はその次ですね、もう一つ重要なポイント、これが一貫性なんです。一貫性、みんなもうね、これね、別に言われなくても分かってると思うんですよ。だって結果とか、目標達成、成果って一発の行動、一発のアクションでは作られないですよね。作られないじゃないですか。一日だけめっちゃ頑張ったからって言って結果がものすごく変わるかって、変わらないですよね。例えばダイエットもそうです。痩せる、痩せたいって決めて、痩せるための明確な動機、そして必要性、ネセシティも明確にして、そして2ヶ月で5キロ痩せるとかね、目標も決めて、そのための手段、方法論も決めて、で、あとはもう、そしたら目標までの行動を取り続ける必要があるんですよ。一日だけ、今日だけめっちゃ走ったとか、今日だけカロリーを気にしたとか、めっちゃもう絶食をしたとか、何も食べなかったって言ったとしても、それって目標達成、ゴールからしたらね、もう大したインパクトにならないんですよ。一貫した行動っていうのが、目標を達成するまでの、得たい結果を実現するまで一貫した行動を取るっていうのが鍵であることは、もうね、これね、みんな分かってるんです。分かってるでしょ。だけどこれがね、面白くない話なんですよね。だけど一貫性必要なんです。目標に寄与した行動を取り続ける、その一貫性が大事。これがね、本当に超重要な、ピースですよね、ファクターです。だけどこれもみんな分かってるんですよ。あなたも十分に分かってるはずです。分かってるけど、狙った結果とか、出したい成果まで必要な行動を一貫させるのって難しいと思いませんか？なかなかできない。これなんででしょう？ちょっと考えてみましょう。これね、いくつも要因はあるはずです。例えば達成したいこと、得たい結果に寄与する行動以外にも、僕らやることがたくさんあるんです。考えることがたくさんあるんです。その結果、自分が達成したいこと以外に時間とかエネルギーが配分されてしまって後回しになってしまう。 これはね、かなりもう大きな理由ですよね。だからこそ重要なこと、自分が掲げてる達成したいことに優先的に時間とエネルギーを配分する、前もってもうねその分の時間を確保するっていうことが大事なんですよね。これはもう今までも何度も何度もいろんなところで話をしてきました。だけどそれって実際にできてるでしょうか。うん、違うことをやっちゃいますよね。うん、他にもそのぐらい僕らはね考えられるし忙しいんですよ。忙しい生き物なんです。だから自分が実現したいことが後回しになってしまう、我慢ができる範囲内で収まってしまうんです。でも変えたいんであれば、一貫した行動ってのは大事、それを取るためにもネセシティは大事。他にはどうでしょう。一貫した行動ができない理由、やろうとしてることのサイズがでかすぎるっていうのも挙げられますよね。自分が持ってる時間、自分が使える時間に対してやろうとしてる活動タスクのサイズがでかすぎる、故にその時間を確保できないと実行されないっていう、この問題はね本当社会人が、抱える大きな問題の一つだっていうふうに言えるはずです。僕らは目の前のこと、緊急性が高いことを優先するし優先せざるを得ないしね、それをやらなかったら、支障が出るからだし、それを終わらせたからといっても毎日毎日それってねずっとついて回るんですよ。未来を作る時間とか緊急性は高くないけど重要なこと、第二領域的なこと、目標に寄与することに時間とかエネルギーを配分するほど残らないんですよ。違うことやるとね。だからこそ大事なのがブレイクダウンなんです。分解する、分解してちっちゃくちっちゃくしておくことがすごく大事なんです。そうすればねちょっとした時間でもその分は進むんですよ。自分の目標に寄与する活動タスクを徹底的に細分化する、ブレイクダウンする、分解するっていうことはものすごく大事な、これはね技術なんです。でここをめんどくさがるから本当ね余計にめんどくさいことになるんですよ、現実が。よくねあのね、まあこれもメルマガとかで何度も話したことではあるんだけど、よく耳にするんですよ、あの時間管理系の話とか目標達成系の話をするとね、そのいろんな準備があるじゃないですか、ワークというか下準備はね、その準備が面倒とか準備に時間が、その時間自体がもうないみたいなことをおっしゃる方は少なくなくて、それが面倒だみたいな。だけどねここに時間をかけないから、ここに労力をかけないから、だから余計に面倒なことになるし現実が変わっていかないっていうのはね、これはねちょっと厳しい言葉になるけどこれ事実なんですよ。細分化する細分化する、ブレイクダウンするっていうのは、これはね一貫した行動を取っていく上でもものすごく大事な要素です。めっちゃ大事です。でですね次の、理由なんだけど、これね意外にもね一貫した行動を、やっていく際にめちゃめちゃでかい敵になる、ブレーキになる、摩擦になってくるのが、これ何だと思いますか。思考なんですよ、考えるってこと。意外にもこれがだいぶでかい敵なんです。つどつど意思決定をしたり考えたりする、それがあのねエネルギー的にも時間効率的にも厄介な結構なブレーキになるんです。で僕が提唱する時間管理の、メソッドで、やるべきこと、目標に寄与することっていうのを可視化したら、頭の中からね出して可視化したら、それを細分化するわけですよね。ブレイクダウンして、そしてトゥードゥーリストにしましょうよっていうのが、まあ簡単に言うと、QOL スキル的な時間管理のやり方ですよ。まあもちろんそこにはいろんな工夫が、細かい工夫はあるんだけど、シンプルに言ったらこれじゃないですか。こんな簡単なことじゃないですか。でこれってね、この準備をするとですね、タスクとタスクの間に余計な意思決定がいらないから、思考が入る余地がないから、どんどんどんどん進んでいくんですよ。で生産性は上がるし、結果的に時間効率も上がるんですよ。考える、意思決定をするっていう時と実際にアクションを取る時、これはもうね明確に分けた方が絶対にいいです。てか分けなきゃダメです。考えながらやる、で考えてやるってやってるとね、もうこれね、その都度エネルギーはダダ漏れだし時間もかかるし効率は悪いです。だから分けるんです。考える時と実際に行動する時、これは分ける。これがエネルギー効率的にも時間効率的にもいい。だから何を言いたいかって言ったら一貫した行動を取っていくためにはもうね、そのための手順、具体的なロードマップ的なフレームを作っておくのがベストです。もうこれがベスト。でこれがね、あの先月、まあ、メルマガとかで販売したセブンデイズのリバーサルルーティン、セブンデイズリバーサルルーティンっていうね、あれなんてまさにそうなんです。もう実践してる人はね、結構たくさんの人が実践してるんですけど 途中でそのルーティーンをやるのをもうやめたっていう人以外ね、もうやるのをやめたっていうことをした人以外、確実に前進してるんですよ。自分にとって重要なこと、目標に寄与することが確実に前進してるはずです。うん、それってなぜかって言ったら、もうシンプルにもう生活の中に、自分の日常の中にテンプレートがあるからなんだよね。うん、でこれを作っていくのがもうね、僕はこれ奥義、人生の奥義だと確信してます。自分の中にどんどんどんどんそういう手順、テンプレを、作っていく。で僕らって、人間って習慣の生き物なんです。自動化していく生き物なんです。もう無意識にどんどんどんどん習慣化していくんです。これはいいも悪いも関係なく、いい習慣も悪い習慣も自動操縦をしていきたいんですよ。エネルギー効率的に、脳がそういうものなんです。僕らってそういうものなんです。でもう自動的に習慣化されていくんです。やめたくてもやめられないことっていうのは確実にもうね、それね、習慣化されてるし、そのやめたくてもやめられないことをやるテンプレートみたいなものが自分の中にね、出来上がってしまってるわけですよ。つまり手順が超具体的なわけです。逆にね、やりたいけどなかなかやれないもの、うん、あるでしょ。叶えたいこととかに寄与することですよ。でそれを一貫して実行していくための習慣とか型、テンプレがまだ作られてないから、都度考えてね、やってみたり、あーちょっと今疲れてるからとか、今日はやらないとかやれないとか、あー今日はやれるとか、うん、今日はやろうとかね、都度都度思考が入ってしまう余地があるんです。だからいい条件が揃わないと実行しないとかね、うん、ってことになって行動がランダムになるから、得たい結果が実現されていかなかったり、実現されるとしてもものすごく時間がかかるんです。うん、生活の中にテンプレートをどんどん作っていく、生活の中にテンプレートを組み込んでいく、これはね、マジで自分の人生を、自分の現実を望んだ方向に変えていくためのね、これ奥義です。うん、得たい結果、目標、作っていきたい未来、あるでしょ、きっとあるはずです。体型もそうだし、健康もそうだし、仕事もそう、収入もそう、資産とかもそう、恋愛とか人間関係、いろんな分野でこういう風になりたいなってあると思います。あるはずです。だからそれをね、一度しっかり明確にして、明確に決めたらね、それを実現させる必要性、ネセシティを明確にするんです。うん、でそれをね、そのネセシティを自分の中にインストールする、これ大事です。これはもう前回の音声でも話しました。でインストールしたらそれを忘れないようにする。ネセシティ忘れてしまったら意味ないんで、いつもそこにアクセスできるように、思い出せるようにしておく。でネセシティを強く携えたら、あとは目標に寄与する行動、目標を達成するためのプロセス、行動をしっかり明確化して、そしてブレイクダウンして、それをね、ブレイクダウンして、あとはそこまでやったらね、あとはそれを日常の中に組み込むための自分のテンプレートを持つんです、作るんです。そしてそれをやっていく、これなんですよ結局大事なのは。うん、自分のテンプレートをどんどん作っていく、ここが大事です。でもね、これをね、話を聞いただけとか、これを作っただけだったら、これね、絵に描いた餅になってしまうんで、コツとしては、最初はね、本当にイージーにいった方がいいです。簡単に。もう簡単なテンプレートを作るんです。簡単な手順、シナリオ。まあ、言い方は何でもいいんだけど、簡単なテンプレートがいいです、最初は。うん。で、それが、やっていくことが習慣化されてったら、フレーム化されてったら、うん、徐々にアップデートすればいいんで。フレーム化されるまでが、習慣化されるまでが肝なんです。うん。だから簡単な方がいいです、最初は。うん。で、簡単だったらやるし、やってったら習慣化できるんで、これ誰でもできるんです。習慣作るの苦手なんですとか言ってる人いるけど、それは、いい習慣を作れないような習慣を持ってるだけなんですよ。うん。習慣の生き物なんです、誰でも。で、徐々に習慣化できていったら、そしたらね、重要活動、あるいは目標に寄与する活動、行動の量を増やしていくようなアップデートの仕方をする。一日のいろんなタイミングで、意図的にその自分にとって重要なタスク、活動を意図的に組み込んでいくようなテンプレートにしていくんです。で、これがね、しっかり自分でできるようになっていくとですね、これはもうね、その他大勢の圧倒的大多数の人とは一線を画するような、いわゆる卓越した人になる。ハイパフォーマーになっていきます。うん、これはもう間違いないです。意志の力でね、一貫した行動を取り続けるっていうのは、やっぱりね、うん、難しいというか、なんかおこがましいような気がします。そこに期待するのは、それって過信だから。うん、ここはね、謙虚に行くべきなんですよ。自分自身の精神力とかそういうものを過信せずに、戦略を持って技術でやっていくべきです。うん、 で何も考えもせずにね、何でもかんでもテンプレが欲しい、テンプレって、テンプレテンプレっていうのは愚の骨頂だけど、だけど自分の得たい結果、自分が叶えたいことを実行するためのテンプレートは絶対に持っておいた方がいいっていうのが、もうこれはね、確信です。持っといた方がいいっていうより、これ絶対に必要です。自分が叶えたいことを実行するためのテンプレート、これはね、いる、うん、絶対に必要です。うん、でまあこのこういうことをやっていけばね、テンプレートを作って、自分でルーティンを作って、それを自分での日常に組み込んで、そしてそのテンプレートを決めたことを優先してやっていくっていうことをこう習慣化していけば、この技術自体がどんどんどんどんアップデートされていきます。どんどんどんどんレベルアップされていきます。していきます。だからまずは自分がなんだろうな、興味があることレベルとか、やってみたいけどなかなかできなかったかなみたいなことぐらいのもので練習していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。そういうことをね、テンプレートにする、行動のテンプレートによって前進していく経験をね、してほしいなと思います。そしたらね、ああ、自分の感覚とかその時の気分を優先させるんじゃなくて、決めたことを優先させていったらこんなに簡単に変わっていくんだって、意外とこんなに自分でも変わるんだっていうことが体感できます。で、それを体感したらね、もうね、締めたものというか、もうね、勝ちですよ。だし、実際にこういうことはね、ものすごくね、もらうんですよ。今まで何をしても変わらなかったのに、すぐ挫折してたのに、こんなに変わっていくんだっていう思いましたみたいな言葉ね、かなりいただいてます。そのぐらいね、実はね、簡単なことなんですよ。自分が描いたことを実現させていくこととか、自分が作りたい変化をさせるって、実はね、本当は難しいことじゃないんです。だけどそれをね、難しいことにしてしまってるんです、自分自身で。うん、それこそね、ここはね、ほんとイージーに解釈して、うん、ぜひね、ここ最近配布してきたコンテンツ、その中でシェアしてきたこと、これ本当にもうね、イージーな感覚で実行してみてほしいです。そしたらね、面白いように変わっていきます。でまあ、そのいいトレーニングっていうわけではないんだけど、近いうちに、近日中に公開する、肉体改造とかダイエット、体作りですね、それのテンプレート、うん、近いうちに公開します。これはね、あの決められたルーティン、僕作った開発した、モニターの人たちとね、開発したそのルーティンを日常に組み込んで、それをやっていくだけで、体型が変わるとか体脂肪が落ちていくっていうのは、これはまあ当たり前なんだけど、だってその肉体改造のをメインにしたやつだから、それは当然なんだけど、変わっていくんだけど、副次的効果としてエネルギー値が高い、自分になれるとか、あるいはやっぱりね、もう見た目すごく反映されるんですよ。どんどんどんどん、若々しくなっていくとか、あるいは充実感を感じながら、体の見た目も中身もどんどんどんどん変化していって、エネルギーも溢れるような、そういう自分を作るテンプレート、公開します。うん、タイトルはもうひねりなしで、ネクストボディテンプレートです。ネクストボディテンプレート。うん、ネクスト、次のレベルの、次の領域の体、見た目も中身もね、エネルギーも。それを作るためのテンプレート。これね、ぜひね、日常に組み込んでほしいなと思います。なんかダイエット、トレーニングとかダイエットとかそういうもの、肉体改造とか、これほんとずっと挫折してきたんですとか、うん、いつもリバウンドしちゃうんですみたいな、うん、そういう経験が多い人、そういう人こそおすすめのものです。今までいろんなダイエットを試したけどダメだったんだけど、今回不思議とどんどんどんどん変わりましたみたいなになるはずです。でこれはセブンデイズのあのルーティーンでも何人の人にも言われました。この言葉もらいました。うん、で体っていうのは本当に正直なんで、変化が分かりやすいんですよね。うん、ぜひね、このネクストボディテンプレート、久しぶりに体、肉体改造、体型にフォーカスした、体っていうもの、エネルギーにフォーカスしたプロジェクトなんで、うん、まあ時期もね、この夏前のこの時期、ぴったりふさわしいはずです。うん、体型も中身も、エネルギーも、この機会にね、ぜひ次のレベルにアップデートさせていきましょう。そのためのテンプレートなんで、ぜひ楽しみにしててください。ということで、まあ、最後はね、ちょっとね、お知らせになったけど、今回、前回、パート1、パート2の音声もそうだし、その前に配布した、音声も、すごく大事な話をしてるんで、これ本当に、セミナーをお金を払って、受けた、教材をお金を払って買ったっていう気概、そのマインドで、ぜひね、これ知るだけじゃ意味ないんで、思考合一やってほしいなと思います。ということで、今回の音声はこれで終わりにします。ありがとうございました。